ヨハネによる福音書13章36節から。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。主よ、どこへ行かれるのですかと、シモン・ペテロはここでイエス様に問いかけました。この問いかけはもともとですね、少し前の実は33節、前回学んだところですが、そこでイエス様が弟子たちに言われた言葉に対応しての質問ということができると思うんですね。33節、中法に書いてありますが、ちょっと読んでみます。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。この言葉に反応してというんでしょうかね、対してペテロはここで、主よ、どこへ行かれるのですかと聞いたんだろうと思うんですね。実はこれも先週学びましたが、イエス様はこの33節に言った言葉の後にですね、またとても大事な教えを語ったわけですね。それは弟子たちに向かって、互いに愛し合いなさいというね、これはもうクリスチャンであれば誰でも心に留まっている、刻まれている、そういう大事な教えと言って間違いないと思うんですが、でもおそらくペトロはこの時、そのイエス様が新しい掟として語った互いに愛し合いなさいっていうね、その教えはあまり心に、あるいは頭に留まってなかったんじゃないかと思うんですね。むしろここではただただ驚いてですね、彼はイエス様があなた方は私が行くところについてくることができないとおっしゃった、その33節の言葉がもう頭の中にいっぱいになっていた、そういう状況で、主よ、どこへ行かれるのですかとペテロは問いかけたんだろうと思うんですね。振り返ってみれば、ペテロという人はガリラヤ湖のほとりで思いがけなくイエス様に出会った。そしてイエス様から私についてきなさいというお言葉をいただいた。その言葉に従ってペテロは人生全くこう変わってきたわけですね。イエス様と共にイエス様に従いながら歩む人生に彼は変わっていった。ある一人の牧師がこんなことを言っています。ペテロはその時から主に従う者として、いつでもこの方はどこに行くのか、この方はどこへ行こうとしているのかということを何度も問い続けながら生きてきたのではないだろうか。そしてその問いを抱いてついにここに至った。そのここっていうのは、これ前回学びました、あのユダがイエス様と仲間たちを裏切って、そこから部屋から出ていったっていうその瞬間ですね。いよいよ十字架の時が来たっていうことですよね。何をしに出ていったのかペテロには分からなかったけれども、イエス様がとにかく私が行くところにあなたたちは来ることができないとはっきり告げられたことに、ペテロは大きな不安を覚えたんだろうと思うんですよね。それまでずっとイエス様と共に生きてきた、イエス様について生きてきた、この方と一緒に生きているということが自分の人生そのもの、あるいは自分の命そのものとさえペテロは思ってたんじゃないかと思うんですね。そのイエス様が私を探しても見つからなくなるよ、私はあなた方のもとから去っていく、離れていくと言ったわけですから、恐れても覚えても不思議のないことだったろうと思うんですね。これまでついてきたことは無駄だったんだろうか、自分が信じていたことは、全く何の意味もなかったんだろうか。ペテロはここで自分と主とを隔てる、こうある意味のこう死の予感と言ってんでしょうかね、そういうものを、覚えたのじゃないかと思うんですね。それでこの主よ、どこへ行かれるのですかと主に問いかけたのではないかと思う。ただここで一つだけ皆さんと一緒に今日は初めにね、このメッセージの中で確認しておきたいこと、ここではっきりしていることは、この時ペテロは実はイエス様が語られた言葉の意味をほとんど理解してなかったんですね。しばらく前からイエス様は十字架と復活について弟子たちにはっきり語られていました。 そしてこの最後の晩餐の席でもですね、一人の者が弟子が裏切るっていうことも言っていたし、今ここでは私がお探しても見つからない時が来る、まあ、これは全て十字架ということについてイエス様は弟子たちに語りかけてきたわけですが、でも当の弟子たちはそれを何度聞いてもその意味がよく理解できない。なんか今までとは違うことを言ってることはわかる。でも彼らはそれをちゃんと理解して受け止めるってことができてなかったんですね。そういう意味ではこの時ペトロが不安を覚えたっていうのは、ただ単にイエス様がいなくなっちゃうんじゃないかっていうことに対する不安というよりも、ペトロがイエス様が語った言葉をちゃんと理解することができなかった、そういうところから来る不安、そういうところから来る恐れであったということができるんだろうと思うんですね。裏を返せば、もしペトロがイエス様が語った十字架についての教え、復活についての教えをちゃんと理解していたとしたら、ペトロはそれほど不安に陥らなかったのではないだろうか。実はこれはここにいる私たちみんなにも当てはまることでして、せっかく与えられてこの聖書にさまざまな約束、祝福の約束があるんですが、この御言葉をきちんと正しく理解していないがためにいらぬ心配をしている、いらぬ恐れに陥っているってことがクリスチャンでもあり得るってことですね。御言葉を正しく理解し、これをしっかり受け止めていくときに、私たちはさまざまな不安や恐れから免れることができる、平安を持ってそれを乗り越えていくことができる。それが神様の約束なんですよね。まあ、そういう意味でも常日頃からコツコツと御言葉を読み、学び、正しく理解するってとても大事なことだと思うんですね。そして御言葉の約束を心に蓄えておく。いざという時にその蓄えていたものがスッと出てきてですね、慌てふためくことから免れるってことがあり得るってことですよね。これはとても大事なことではないかなと思いますね。ところで少し考えてみたんですけれども、この時ペテロ以外の他の弟子たち、まあ、ユダはもう出て行ってしまったんでペテロを抜かすと、あと10人ねいるわけですけど、他のこの10人の弟子たちはなぜペテロのようにイエス様に質問しなかったんだろうか。他の弟子たちは全く不安も恐れも感じてなかったんだろうか。皆さんどう思われますか。この時おそらくそんなことはないと思うんですね。他の弟子たちもいつもとは違う何やら不思議っていうか、なんか不安なね、そういう雰囲気を感じ取っていたに違いない、そう思うんですね。まあ、しかしこれまでもそうだったように、大体こういう時に真っ先に口を出すのはペテロなんですね。そういう意味ではペテロが一番初めに唇を切ってイエス様にその不安な思いを抱えながらどこ行くんですかってね、そういうふうに聞いたんだろうと思うんですね。まあ、ペテロって人はとにかくじっと黙って待ってるってことができない人ああそれって誰かに似てるって思ってる人もいるかもしれませんけど、そういう人の典型じゃないかと思いますね。ここでもその癖が出ているのだと言っていいと思います。で、このペテロの問いかけに対してイエス様が、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになると答えてますね。これ後でもう一度見ますけれども、その時ペテロはすぐさままたこう質問したんです。37節。ペテロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。ペテロがこう言ったってことはね、有名なことですから皆さんもよくご存知なんだと思いますけど、この時ペテロが言った言葉、この言葉は皆さんどう受け止めていらっしゃるでしょうか。これはペテロが嘘をついて言ったんだろうか、見栄を張って言ったんだろうか、強がって言ったんだろうか、こういろいろ考えてみると、ペテロはこの時決して嘘をついていたわけではないと思いますね。強がりっていう意味でも自分でわざと意識してね、強がって言ったっていう気持ちももしかしたらなかったんじゃないかと思うんですよね。つまりペテロは、まあ、本心からこう言っていたに違いありません。まあ、しかしここで皆さんと確認したいことは、たとえ嘘ではないにしても、あるいはたとえ自分にとってそれが本心だと思えているにしても、これは実はあまりにもある意味せっかちな、そういう言葉であったということですね。それはペテロ自身、自分自身がよく分かっていなかったということです。 ですからイエス様はペテロにこう答えられました。38節イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは3度私のことを知らないというだろう。夜が明ける前に私のことをイエス様なんて知らないよって3度拒否するってことですよね。否定するっていうことですね。そしてこの時イエス様が言われた通りのことが次の明け方までに全部イエス様が裁判にかけられているその時に起こってしまった。ペテロは確かにイエス様を知らないと3度否定してしまった。ここにいる誰もがその事実を知っていらっしゃると思いますね。ここから教えられることは、まあ、いわゆるせっかちっていうことは物事をよく理解していないということであり、また自分で自分が分かっていないということにもなるということですね。ペテロはにはそういう、まあ、弱さ弱点というんでしょうかね、そういう傾向性があったということがはっきり言うことができるんだと思うんですね。自分で自分が見えていない。だからこそペテロはこの後非常に痛い経験を経なければならなくなってしまった。しかしここで私たちがしっかり知っておくべきことは、そのこと以上に大事なことは、イエス様はペテロ自身がどういうものであるかということをペテロ以上にはっきりと知っていらっしゃったってことです。私たちはどうでしょう、自分のことは自分が一番分かっているとですね、どこかで思っている時がないでしょうかね。しかし案外自分を知るってことは難しいことでして、まあ、他の人を知ることも難しいですけど、自分が自分で実はどう感じてるのか、どういう思いになってるのか、ね、そういうことが自分で分かってるようで分かっていない、うん、そういう難しさを、感じることってあるんじゃないかと思うんですよね、うん、それゆえにペテロのように自分を、まあ、過信して、まあ、自信過剰に陥ってですね、あなたのためなら命を捨てますってね、イエス様と弟子たちの前で仲間の前で豪語してしまうというようなことが起こったり、あるいは全く逆に自分を必要以上に低く見てですね、自己卑下とか自己憐憫に陥ってしまう。これどちらにしても本当の自分というのが見えてないってことなんです。ありのままの自分を受け入れるという謙虚さというものを得ていないっていうことなんですね。自分を高く見すぎれば傲慢になります。自分を低く見すぎればそれは自己卑下になりますね。そのちょうど中間、つまり自分のありのままをしっかりと理解し受け止めていくという姿、それが本当の意味での謙虚さというものでして、それは私たちがキリストの前に、神の前に出て素直な自分のまま心を開いてキリストと向き合っていくときに初めて知ることのできる自分であるということができると思うんですね。イエス様は本当の私たちを知っておられます。ですから自分で自分を理解している以上にキリストは私たちを一人一人を理解していてくださる。そのキリストの前に出てへりくだって御言葉の光に照らされるときに私たちは本当の自分の気持ち、あるいはあるべき姿に気づかされるということですね。そしてその時初めて真実な悔い改めと許しを体験することができる。そうする時に初めて私たちは本当の意味での心の平安と喜びをいただくことができるということですね。皆さんそういう意味で毎日主の前にへりくだり、ありのままの自分を照らし出していただき、それを受け入れ許し愛していただくという経験をですね、皆さん毎日の生活の中で得ていらっしゃるでしょうかね。まあ、それがもう 2,3 週前に学びましたイエス様によって足を洗っていただくという経験でもあるということです。これは毎日必要だということですね。そういう毎日の積み重ね経験の中にイエス様との深いつながり関わりを私たちは深めていくことができる、築き上げていくことができる。その時私たちはありのままの自分を知り受け止め自分を生きることができるようになるということですよね。どこかで強がってみたり、あるいはどこかで卑下してみたりっていうね、それに上がったり下がったりっていうそういう忙しい生き方ではなくして、本当に 本当の自分をしっかりつかんで、周りの状況に振り回されることのない自分を生きる。それは主の前にありのままの自分をつかむということにおいて可能となると言っていいんだろうと思いますね。しかしここでもう一つのことを、ぜひ確認しておきたいと思うんですね。このことから、ある神学者はこの箇所でこんな問いかけをしています。この時ペテロはなぜイエスを三度あの人は知らないと拒否したのだろうか。なぜここでペテロは主イエスの後をついていくことができなかったのであろうか。皆さんどう思われますかね。多分多くの人はそれはペテロだって怖かったんだろうってね、そう思うと思うんですね。この人もそう言ってます。ただペテロは怖かった、臆病だったからであろうか。しかしそうだとすれば、もし死ぬことを少しも恐れない人がペテロの代わりにそこにいたならば、主イエスについていくことができ、主イエスと一緒に死ねたのだろうか。主イエスの死はそのような死なのであろうか。これは実は説教準備しながらいくつかの本をこう読みましたけれども、あっとこうふっと何ですかね、あの目が止まったところでですね、何なんだろうかと私自身も考えさせられましたね。普通にペテロは怖かったんだろう、臆病だったからこそね、イエスなんか知らないって言っちゃったんだって理解していたわけですが、でもそれだけだったんだろうかっていうんですね、この神学者は。もしそうだとすればね、命を惜しまない勇気ある人がそこにいたとすれば、イエス様と一緒についていって死んだんだろうかって、そういう意味でイエス様の死ってそういうレベルのものだったんだろうかってね、面白いなとちょっと思いましたね。この問いかけに対してこの神学者は自らこう答えます。私は弟子のうちの弟子であるペトロがここでついていくことができないとはっきり言われて、実際にイエスを3度拒否したことに例外なしに私たち人間の姿、つまり罪人の姿が現れていると見ることがまず大切であろうと思う。わかりますか。これはペテロ一人の問題ではない、罪ある私たちみんな一人一人に関わっている共通する問題であるということですね。そしてその上でもう一つこう述べます。しかし主イエスは、ごめんなさい、しかし主イエスキリストは神なのである、意図高き神である。この意図高き神であられる主イエスの本領は誰も達することのできない死の深みにまで歩み抜いて行かれることにおいて明らかになる。神の御子のみが歩みうる十字架の道であって、誰もが同じ道をたどりうるということではない。十字架においては主イエスが神であられることをやめておられるのではなくて、十字架の歩みにおいてこそ主イエスは神であられることを明らかにしておられる。だからこそその十字架の彼方に光が見えてくるのである。ちょっと小難しい話で申し訳ないですけども、でも分かりますよね。イエス様の十字架っていうのは、私たちもイエス様に、ね、勇気を持ってついていって一緒に死んで同じことが起こりうるかって、そういう問題じゃない、そういうレベルじゃないってことですね。キリストの十字架っていうのはキリストにしか成し得ない技だってことです。それは罪のないお方として来られた、そういう意味で他の罪ある私たちには無理だということもありますね。また全く愛を持っていたからこそそのようにすることができたという意味でもそう言えるでしょうね。いずれにしても意図高き神の子であるからこそキリストのみにあの十字架の道は可能であったわけで、私たちがどんなに勇気があろうと、あるいは信仰を持っていようと、イエス様と同じ道をたどることはできない。そういう意味では誰もついてくることができないってイエス様言ったことは、その通りそのまま受け止めるしかないっていうことだってことですね。しかしイエス様はさらにこれに続いて一つの大事なことを教えておられます。36節を見ていただきたいと思いますが、イエス様はこう言われました。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになると。 さあ、これペトロに言った言葉なんですけど、今はついてくることはできないが、ここまでは今ね皆さんと一緒に見てきたんですが、でも後でついてくることになるって言ってる。この後でついてくるって皆さんこれどういう意味なんでしょう。ペトロがやがて後でイエス様についてくることになるって意味ですよね。これ具体的には何を表してるんでしょうね。何のことをイエス様はおっしゃったんだろうか。実はこれはこれを正しく理解するには、この同じヨハネによる福音書のずっと後ろですが、21章の15節以下を読む必要があるんですね。実はこの21章というところ、これ後でまた必ず学ぶ時が来るんですけれども、改めて詳しくやりますが、この21章には十字架の死からよみがえられたイエス様がガリラヤ湖のほとりで弟子たちとお会いになったっていうエピソードが記されています。まあご存知の方も多いと思いますね。その時弟子たちは伝道の働きをある意味放棄して漁師の仕事に戻っちゃってたんですね。イエス様が復活したってことを知ってたんです。にもかかわらず彼らはガリラヤ湖に戻って漁師に戻ろう、まあよっぽどがっかりしてたということができるんだと思いますね。そして彼らはその晩一晩中網を打って漁をしたんですが、一匹の魚も取れなかった。全くその漁に実りがなかった。そんな時、朝もやの中でですね、ガリラヤ湖のほとりにイエス様が立たれて、子供たちよ、網を船の右側に下ろしなさい、そうすれば取れるって声をかけるんですね。それがイエス様だってことははっきりわからないまま言われたままに、彼らは網を下ろすと大量の魚が取れたと。もう普通には引き上げられないんでですね、仲間を呼んでみんなで引き上げてみたら、中に153匹もの大きな魚がいっぱいに入っていて、しかも一箇所も網が破れなかったっていうね、まあそういう奇跡がここで行われます。そしてその時ガリラヤ湖のほとりで弟子たちとイエス様はその取れた魚を焼いて食べたっていうね、そういうエピソードが書かれてあるんですね。そしてその後の食事の後の出来事、それが15節以下なんです。ちょっと週報をご覧いただきたいと思いますが、読んでみたいと思います。15節からですね。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。食事の後、イエス様はペトロに3回、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問いかけられた。ここ有名なエピソードですよね。これ皆さん、もしこの問いかけ、以前のペテトであったらどう答えたと思いますか。以前のっていうのは十字架前の、今日見ているこの13章のね、時の命を捨てますと言ったペテロだったら、この問いかけに対してどう答えていただろうか。まあ大体想像つくと思いますけどね。この人たち以上に私を愛しているか、もちろんですイエス様、ね、誰よりもあなたを愛してますよ、命を捨ててもいいぐらい愛してますよとね、おそらくそう答えたんだろうと思いますね。でもこの時ペテロはそう、ここではそう答えていない。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペトロは正直に、はい、あなたを愛していますとまず答えた。でもその私の愛は決してこう自慢できるようなね、堂々とね、こう確信して言えるような、そういうものではない。 私が私を知っているようじ以上にあなたが私をご存知です。私があなたを愛することあなたがご存知です。あなたの方が私のことをよっぽどご存知です。あなたの保証がなければ、あなたの許しがなければ、あなたを愛することもついていくこともできないものだ。まあ、そういう思いを持ってペテロはここでイエス様に答えたと受け止めることができると思うんですね。とても胸を張って保証できるようなものではありません。あなたが知ってくださり、あなたが保証してくださる他のないような愛です。そう答えた。そういう意味でこの時ペテロはもうかつてのペテロではなくなっていたということですね。そしてこの愛の告白を聞かれてイエス様はどう答えたか、もう一度21章の17節の最後の部分から読んでみますが、イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペテロに、私に従いなさいと言われた。イエス様はここで私に従いなさいって言われましたね。これはさっきも言ったようにペテロがイエス様に初めて出会った時に聞いた言葉でもあるわけですよ。そうやって従ってきたんです。その間も何度も何度もペテロはイエス様どこに行かれるんですか、イエス様がついていくところを見分けてついてきたに違いない。しかしあの十字架の時にペテロは大きな大きな落とし穴というか大きな大きな罪に陥ったわけですね。しかしイエス様が復活して、再びここで復活したキリストに出会った時にイエス様は改めて私を愛するかと問いかけ、それに対してペテロが謙虚に自分自身をの正直なありのままを主の前に出した時に改めて私に従いなさいと言ってくださった。ある神学者はですね、ヨハネによる福音書はペテロに対する私に従いなさいという言葉を持って終わっている福音書だと読むこともできるとまで言ってるんですね。面白いなと思いますね。何度も何度もこれまでも言われてきた言葉なんですが、ここにおいてついに完成された形でイエス様がペテロに語られた。私についてきなさい。これ最後の言葉ですよね。そしてその通りペテロは人生を最後の最後までキリストの御心に従い通す、ついていく、そういう人生を全うしていったわけです。そのことをイエス様はここでどのような形でどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとされたということですね。これが今日皆さんと一緒に13章36節で、あなたは今ついてくることはできないが後でついてくることになるとイエス様が言われた言葉の意味ですね。それはここにあるということです。十字架の前のペテロにはイエスの行くところについていくことは到底できませんでした。まあ、しかし十字架の出来事を通して、あの痛みの経験を通してペテロは作り変えられた。ペテロはそこで本当の自分、罪深い自分、弱い自分、傲慢な自分を知るという深い痛みの経験をした。そして作り変えられた。かつてのペテロは自信過剰になってですね、あなたのためなら命を捨てますと、まあ、豪語した英雄気取りと言ってもいいかもしれませんね。そう言って発言をしたわけですが、しかしイエス様を信じ従う信仰というものに英雄気取りは決して入る余地はありません。キリストによって引き寄せていただかない限り、どんな人間の技をもってしてもイエスに近づき、イエスに従っていくことはできない。イエス様はそういう意味で人間の技による信仰と服従ってものを一切否定されたと言ってもいいと思うんですね。私たちはどこかで自分で信じて自分で従っているような気になってますが、そうではない。それは本当の信仰でもないし、本当の従う従順でもない。信仰も従順も神様がくださるものであって、神がくださる信仰によって、神がくださる従順によって私たちは 神様を信じ信頼し従っていくことが初めてできるのだということですね。そこに人間の努力とか能力とかそういうものが入る余地はないということ、それをペテロ自身がこのような経験を通して知る必要があったってことですね。ですから使徒パウロはこう言いました。コリントの手紙、コリント人への手紙の第1、10章の12節、皆さんちょっと週報を見ていただきたいんですが、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。コリント第1の手紙10章の12節、パウロの言葉です、はい、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよいと。立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。自分自身の生まれつきの弱さについてのへりくだった自覚、力を受けるために力ある方にいつもより頼むということ、自分を支えることはできませんからどうか神様私を支えてくださいという日々の祈り、そういうものが私たちの信仰を守るのであって、そういう祈りなしに私たちは本当の信仰をこう突き通していくってことは不可能だということですね。パウロはそういうことをよく経験を通して知っていた人でした。そしてそのように生きていた人ですか、でした。ですからパウロはコリントの第2の手紙の12章10節でも、これも有名ですが、こう語ってます。ここも皆さん一緒に読んでみましょう。第2コリント12章の10節、はい、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。弱い時にこそ強いからです。これ皆さん、この弱いっていうのはただ単に気が弱いとかねそういうことじゃないですね。神の前に弱くなる、それは自分を中心に置かない、自分を王様にしないっていうことですね。神の前にへりくだるということですね。神様を第一にとし、神様により頼み、神の知恵に信頼し、そこに第一に聞き従っていくあり方。私はなぜなら弱い時にこそ強い、こういう信仰を私たちもしっかりと神様からいただいていきたいと思います。主よ、どこへ行かれるのですかとペテロはイエス様に問いかけました。実はこの言葉、主よどこへ行かれるのですか、皆さんこれラテン語で言うと、クオバディスドミネっていうんですね。皆さんクオバディスってどっかで聞いたことないですか、はい、映画でありますよね。クオバディスって映画があるんですよね、知ってますか聞いたことないですかね、知ってますかね。19世紀から20世紀にかけて生きたポーランド人の作家の、シェンキビッチという人がいますが、この方がクオバディスという有名な小説のを書いたんですね。これは有名で、映画にもなって、映画としても名作の一つと言われてるんじゃないかと思うんですけれども、ガリラヤ湖で復活したイエス様と再び出会ったペテロ、さっき見たガリラヤ湖のほとりでの話ですね。ペテロはその後信仰を回復して伝道者となっていった。そしてやがてパウロと共にローマで活躍した、その小説の中の話ですよ。ところがその当時のローマは皇帝がネロという皇帝でして、皆さんも知ってると思いますが、このネロという人はもう狂った人でね、狂気を発しまして、ある時ローマ中に火を自ら放って、そのローマが焼ける姿をもうこう楽しんでいたっていうんですね。しかも最悪なのは、そのローマに火を放ったのはクリスチャンだ、教会だって嘘の噂を流し、そしてクリスチャンと教会を恐ろしい迫害をしたんですね。その迫害も本当に必然に尽くしがたいほどの恐ろしい殺し方をするんですね。ネロの迫害って今でもある意味でローマ史なんかね、詳しい人はよくご存知だと思いますけれども、小説によるとその迫害の嵐の中でペテロはこうだんだん神様に対する疑いを感じるようになったんですね。どういう疑いかというと、主イエスが教えてくださった信仰の道はこの猛烈な暴力に対してあまりにも無力ではないだろうかと、深い疲れを覚えたんですね。 ところがその時にまだ生き残っていた教会の仲間たちがこのペテロのことを心配しまして、そしてあなたは都を離れて生き延びて、なんとか残された教会のためにこれからも働いていただきたいと言ってくれたって言うんですね。ペテロはそれをありがたいこととして受け入れまして、都ローマを離れて出ていきました。ところがその途中、アッピア街道って有名な街道がありましたが、そのアッピア街道をローマからこう離れて歩いていくときに、向こうから主が歩いてきた。復活した主に出会った。周りの人には見えてないんです。ちょうどあのダマスコにパウロがね、クリスチャンたちをとつかまえに行ったときに、復活したイエス様と出会ったときと同じですね。周りには見えてなかったけど、パウロだけには見えた。この時はペテロに復活の主が現れて、ペテロにしかそれは見えなかったって言うんですね。ペテロは驚いて、イエス様の方にですね、聞くんですね。クオバディスドミネ、主よ、どこに行かれるのですかって。イエス様はこの時、ペテロとは反対の方向に向かって歩いて、そこで主はペテロにこう答えました。あなたが捨てて逃れようとしているローマの都に私は行こうとしている。そこで再び十字架につけられるために。その言葉を聞いたときに、ペテロは本当に驚いてですね、ああ、自分はとんでもないことをしようとしている。そう言ってペテロは大急ぎで方向を変えてローマに向かっていった。そしてやがてパウロと共に十字架につけられて殉教の死を遂げていった。まあ、そういう小説なんですね。まあ、この中で作家のシェンキビッチは、本当に勝利するものとは一体何なんだろうか、結局暴力が、ね、力がこの世界に勝利を収めるんだろうか、それともイエス・キリストがお示しになった道、いやイエス様ご自身の力こそが本当に勝利するんだろうか、まあ、そういうことをですね、ポーランドっていう国はいろんな周りからの国によって迫害を受けたり大変な国ですからね、そういう中でこの小説を書いて問いかけたんだろうって言われてますね。主よ、どこへ行かれるのですか。これはイエス様の信仰の道を歩む私たちがおそらく人生において何度も問いかけ続けるべき大事な問いかけであるのではないだろうかと。皆さんは今どこに向かって行こうとしているでしょうか。何のために生き、また誰のために死のうとしているでしょうか。この問いかけはクリスチャンであろうとなかろうと全ての人にとってとても大事な問いかけであろうかと思います。では一言祈りたいと思います。